石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
何か気になったニュースとはありましたか？
そうですね、まあ、今週1週間振り返ってみると、やはりまあ MVNO 系の動きが活発だったのかなというふうには思います。で、まあね、先週はバイオスマホが発表になりましたけども、うん、やはりちょっとね、あの前々の期待値といいますか、バイオがデザインするんだと言った割にはいまいちなだった感じなので、まあ、若干炎上したかなというのもありますし、うん、であとまあ火曜日にはモバイルフォーラムというのがありまして、まあ、今後の MVNO 市場どうしようかといったようなイベントもあったりとかして、まあ、なんだかんだ言ってこうね、MVNO 市場は盛り上がってるなという感じがしています。で、ただね、やはりその MVNO で差別化するには、やはりね、ああいった日本通信みたいにバイオみたいなブランドを持ってこなきゃいけないだろうし、でそこでね、端末としてうちはこんなに素晴らしい端末があるんで皆さん入ってくださいっていうようなアピールの仕方をしなきゃいけないだろうし、とはいえそれってね、携帯電話会社と何も変わらないじゃんっていうところもあったりするので、なかなかね、そこの差別化って難しいなというふうには思いましたね。
そうですね、2014年から引き続き今年もまだまだ話題に上がりそうですね。
そうですね、やはりね、今後5月には SIM ロックの解除もあったりするので、うん、やはりまあ多くのユーザーがSIM ロック解除されたら、じゃあ今の携帯電話会社じゃなくて格安スマホ会社に移行しようと思ってる人もいたりするので、まあこの先5月以降まだまだ盛り上がってくるのかなというふうには思ってますね。
はい、さあそしてリスナーさんからメッセージもいただいております。
はい、
ワクワクワンサさんです。ありがとうございます。今後の番組で取り上げてほしいテーマとして、 ASUS などの台湾 PC メーカーのスマホ進出とその動向、今後の見通しはいかがでしょうということです。
はい、ね、非常に素晴らしいタイミングといいますか、ね、はい、やはりね、 ASUS なんかね、ゼンフォン5が非常に売れているということもありますので、
うん、
まあこのメールを受けてではないですが、
はい、
まあ、今週の特集として、まあ、台湾メーカーの ASUS を取り上げようかなというふうに思っております。やはりね、ASUS といえばパソコンメーカーというイメージ強かったですけども、まあ、ここがスマートフォンに打って出てくるということもあって、日本市場でどんなことを考えているのかということをいろいろと聞きたいなと思っておりますよ。
日本の SIM フリー端末で ASUS のゼンフォンが人気ナンバーワンですもんね。
そうですね、まあ、この間 ASUS 海外でやった発表会でもまあそんなことを言っていたので、実際人気の裏には何があるのかといったところを聞きたいと思います。でしかもね、ゼンフォン2も日本で発売されるかもしれないということなので、うん、まあ、その辺の可能性も含めて聞きたいと思います。それでは30分間お付き合いください。
ラジオ日経をはじめとした民放ラジオ101局では、ラジオとツイッターをコラボさせたキャンペーン、あなたのグッドツイートをラジオがリツイート、ラジオで言うたったを現在実施中です。リスナーの皆さんが心の中で思っていることをツイッターでつぶやいたり、サイトから入力するだけで人工音声システムを使ってラジオでオンエアしてくれちゃうというキャンペーンです。キャンペーンサイトはラジオで言うたったで検索、スマホからツイッターで応募したい人はハッシュタグラジオでゆうたったをつけてつぶやいてください。応募の締め切りは3月31日です。スマホで聞いてスマホで応募、キャンペーンにはスマホは欠かせないツールです。ラジオ日経が石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さて今週の特集です。
台湾からの熱い風、ASUS特集。ASUS は1989年に台湾で設立されたパソコンメーカーで、現在の製品はマザーボードのほか、ノートパソコンやビデオカード、DVD ドライブなど多岐にわたります。スマートフォンでは、ゼンフォンというブランド名で SIM フリー端末を販売していて、 日本の SIM フリー端末の中でも人気を集めています。タブレット端末ミーモパッドも好調です。それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。エースースジャパン株式会社マーケティング部のシンシアさんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ね、台湾のエースースということで、まあ、知ってる人は知ってるけども知らない人は、うん、なんだみたいな感じなので、エースースがどういった会社なのかといったところからまで入っていきたいかなと思いますけど、まあ、もともと日本の市場からするとやはりエースースって、まあ、パソコンですとかそういったところのイメージが強いのかなと思うんですけど、実際エースースって今どんな会社なんですかね。
エースースは1989年に4人のエンジニアによって作られた会社です。マザーボードやビデオカードといったコンポーネント製品に非常に高い技術を持っていると皆様に評価していただいてます。でそして2002年に私が実はその年に入社しました。今まで日本で並行輸入品が多かったんですけども、まあ、その年から日本支社を作りました、うん、でそして2006年に日本で初めてのノートパソコンを発表しまして、はい、ランボルギーニとのタイアップのノートパソコンでした。
あ、
そして2008年に石川さんも持ってらっしゃる EPC、
はいはいはい、
発表させていただきまして、はい、でそして2011年に初めてのアンドロイドタブレット、脱着式のアンドロイドタブレットを発表しました、はい、うん、実はそのキーボード取り外しは今もう定番になってるんですけども、うん、弊社は実は最初に出しました。最初、うん、でそして2012年に両面液晶の太一というノートパソコンと、
はいはいはい、
あとよくご存知のネクサスを出しました、うん、でちょっと長くなったんですけども、やっと2014年にゼンフォンが発表させていただきました、
うんうん、なるほどね。かなりそのね、エースースってまあ尖った製品を出しているというか、ね、海外ではタブレットなんだけどそのスマートフォンカチャって入るものとか、まあね、先ほどのキーボード付きとかってあったりして、まあ、攻めてるなっていう印象 で、まあ、実際海外の、ね、展示会とか行くと、ね、CEO の人がプレゼンテーションするんですけど、まあ、CEO の人も面白くてすごいパワフルな人、はい、で、まあ、本当に元気のあるメーカーだなっていう感じがしてるんですけど。
そうですね。で
実際シンシアさんは日本歴どれぐらいなんですか。
私は日本に来てもう20年になります。はい、来週の金曜日で21年になります。はい、
今だいぶね、またスマートフォン参入して忙しくなったりするんじゃないですか。どうですか。
そうですね、結構皆様に興味を持っていただいているので、うん、製品単体もそうなんですけども、はい、使い方だったりとか、うん、あとスマートウォッチとの組み合わせとか、うん、たくさん提案していきたいと思っているので、忙しい日々を過ごしています。
そうですか。で、まあ、去年発表になって発売になった、まあ、ゼンフォン5ですけども、実際これまあかなりね世界的に人気だって話を聞きますけど、海外ではどれくらい人気の状態なんですかね。どれくらい国で売られたりするんですか。
そうですね、ちょっと販売数字は公表してないので、はい、今販売してる国としては、はい、東南アジアと中国、台湾、香港がメインですね。あとインドと UAE、 中近東も販売しております。このゼンフォンのモットーとして、はい、ワンランク上の贅沢を誰でも気軽に楽しめるというのがモットーなので、うんうん、本当に例えば台湾の場合ですと、自分で使うよりも自分の親に買ってあげるとか、まだスマートフォンを持ってない方ですけども、うん、ちょっと使いたい、うん、でそうするとゼンフォンはそんなにすっごい高いわけではないので、しかも使いたい機能全部揃えてるので非常に人気があります。
結構手頃値段だけどデザインもいいしスペックもそこそこいいしっていうところで選ばれてるのかなっていう感じですよね。
そうですね。
でそのまあゼンフォンって、そのゼンってなんか意味があったりするんですかね。これどういう名前の由来なんですかね。
禅は日本の座禅の禅から来ております。で禅というのは多分日本人の方みんなよくご存知で、結構精神面のイメージを持ってまして、はい、で無駄がない、そして美しいという意味が弊社の禅がつく製品に、そういう気持ちが込めています。
はい、実際それって、ね、台湾のメーカーがそう言い方をするって ね、アジアでも伝わってるもんなんですかね。
そうですね、弊社の会場は非常に日本のことをすごい尊敬してるんですね、はい、そういう善はもちろん、そういうわびさびってよく会場が言うんですね、はいはい、わびさび、こういう精神面もそうなんですけど、ビジネス面も非常にインスパイアされています。ということは結構日本のビジネスをたくさん研究して弊社の製品やビジネス取り入れていますね。
あともう一つ全本で言うと、まあ、去年発売したものが5 で、ね、先日発表になったやつが2だったりするんですけど、はい、この数字って何か意味があったりするんですか。
そうですね、ちょっと恥ずかしい話かもしれませんが弊社は製品名つけるのはちょっと下手かなっていうふうに個人的にも思うんですけども、はい、例えば MEMOPAD、結構メモパッドって今でも結構間違えられるので、正しいのはミモパッドです、はい、で全フォンに関しては実は最初の全フォンに4インチ5インチ6インチというのを発表させていただきまして、で全フォン4というのは4インチ、5は5インチ、6は6インチ、でというふうに発表させていただいて、まあ一刻も早く市場に出していきたいので、まあここだけの話、後々のことはあまり考えてなかったかもしれません。なので第一世代は全フォン4、5、6、で先日台湾で発表されたのは全フォン2になります。
なるほどね。で実際まあ全フォン5去年から発売されてますけど、日本市場での反響ってどうですかね。
おかげさまで大変好評をいただいております、うん、でそれがまあ本当に皆様の口コミだったりとか、はい、あと本当にメディアさんが書いてくれた評価記事とか、うん、その中から非常に好評いただいてるのと、あとやはり販売数字も非常にみんなの意見を反映されています、うん、でなぜかというと去年のちょうど2月に日本の SIM フリー市場は、はい、約 2% から 3% の間だったんですけれども、うんうん、今年の2月に、まあ、弊社あと他社さん MVNO さんも一生懸命 SIM フリーの市場を盛り上げているので、今年の2月は 9% から 10% の間に、うん、まあ、約2倍から3倍の成長が見ていますね、うんうん、
でね、先日の発表会とかでもやっぱりその日本の市場で、まあ、ナンバーワンだっていう風にエースースの会長言ってたりとかして、うん、かなりね、まあ、売れてるのもあるし、ね、人気があってっていう、そのなんかそこがエースースの今自信につながってるのかなっていう感じがちょっとしますよね。
そうですね、やっぱりワンランク上の贅沢を誰にでもっていう風に弊社はモットーに思ってるので、うん、それは値段、うん、価格も込めています、うん、で例えば端末の料金だったり通信料金とか、うん、誰でも気軽に楽しめるようになっていきたいなと、
うん、そうですよね。だいぶね、先日某社の発表会でも言われてましたけど、本当にこう安い格安スマホか、まあ、1年落ちの日本の高いねスマートフォンかっていうのが MNO 市場の中にある中で、どうしても安いものっていうとこう品質どうなんだろうっていうふうに言われてる中で、まあ、ASUS は比較的そこはちゃんとねしっかりしてそうだなっていう感じもあるし、デザイン的にもよくできてるっていうところがまあ評価されてるのかなっていう感じですよね。で実際ね、日本で買う場合って MVNO から買う場合と家電量販店から買う2つのパターンがあるって感じですよね。
そうですね、基本的にこの2つのパターンですね、うん、
で楽天モバイルとニフティが MVNO、
はい、そうですね、他にもあります。あただ今大体的に一緒に宣伝しているのはこの2社ですね、うんうん、
ですね。でその MVNO で売られているものと家電量販店で売られているものって数的に言ったらどっちが多いとかってあったりするんですか。
それはちょっと
なかなか言いづらい
難しいですね。これから、はい、本当に MVNO さんも一生懸命宣伝しててこの市場を開拓していくので、うん、今どっちが多いって言うと明日状況が変わるかもしれないので、うん、ちょっとここでコメントを控えさせていただきます、
うん、けど実際あれですかね、やっぱりまだ最初っていう段階もあって、そのスマートフォンよく分かってる人というか、
はい、
ある程度、まあ、自分ですでに SIM カード持ってて、じゃあちょっとね新しいもの使ってみようかなって言って家電量販店で買ってくるっていうパターンが多かったりするんですかね。
そうですね、その通りですね、うん、やっぱり、まあ、APN 設定とかかなり簡単にはなったんですけども、うんうん、 やっぱり携帯ショップで設定してもらった方には、うん、もう本当に手に持っていきなりスタートというのはちょっとまだハードルがあるので、うん、まあ、それがメーカーとして頑張っていかなければいけないところだと認識しています、
うん、そうですよね。実際ね、 SIM カードさせば大抵の、ね、MVN であれば APN 設定は自動で行えたりするんですもんね。
そうですね、うん、ただその先にもいろいろあります。例えば電話帳と移行することとか。
そうですね、
はい、
その辺難しいっすよね。
はい、
で、まあ、先日ね、ゼンホン2が台湾でも発表になりましたけど、これゼンホン2の特徴ってどんな感じなんですか？
台湾の発表会で見た感じなんですけれども、はい、ゼンホン2は私が個人的に受けた印象としては、はい、まずあの皆様に届けられるのは、うん、世界初4ギガのメモリを搭載したスマートフォンです。
なるほどね、
はい、
大抵今平均的に2ギガで、で、まあ、多いものでは3ギガみたいな感じですけど、それで言うと一気に4ギガに行くと。
そうです、
4ギガバイト。
冒頭で話した ASUS の歴史から見て、はい、やっぱり技術志向の会社なので、うこういった製品開発とか、うん、あのこういうスペックの選定だったりとか、やっぱりテクノロジー志向というのをあのちょっと皆様にあの届けたいなという思いがあります。で、あのスマートフォンはやっぱり更新ですので、こういった特徴を出していかないとなかなか差別化できないですね。
ね、まあ、やっぱりこうメモリが多ければその分ね、まあ、サクサク使えるということもあって、まあ、安定して Android を使えるっていうところもあったりするので、ね、実際じゃあ4ギガ積まれたものどれぐらいサクサク使えるのかっていうのもね、ぜひとも試してみたいなとは思いますけど。で、画面インチが 5.5 インチといった感じで、まあね、結構いいスペックなのかなっていう感じですよね。これ実際ね、日本でも買えるタイミングが来そうですかね。どうですかね。
もちろん石川さんみたいな方たくさん待っていただいてるので、ぜひ早くお届けしたいなと思っています。
ね、その辺ね、やっぱりハイスペック志向の人も非常に多いですし、なかなかその今ねスマートフォンでワクワクすることが少なくなってきてるので、まあ、この辺をねスペックで攻めるスマートフォンっていうのもぜひとも出てきてほしいなと思いますね、うん、あとその ASUS で言うと、ね、国内市場ではミーモパッドとかも出したりしますけど、あの辺の反響ってどうですか？
そうですね、おかげさまで去年まではやっぱり Wi-Fi モデルのタブレットは非常に売れてたんですけれども、はいはい、ただしやっぱり MVNO さんの、うん、あとゼンフォンが、うん、あの普及した理由で最近 SIM フリーのタブレットも大変人気ですね。で、あの弊社のミーモパッドって言いますと、はい、プレミアムのモデルとエントリーのモデルがあります、はい、で、プレミアムのモデルはミーモパッド7ME572 という製品なんですけれども、はい、Wi-Fi モデルと SIM フリーモデル両方あります、はい、で、結構スタイリッシュで駆動時間も11時間ですので、うん、この製品結構売れています、うん、で、エントリーって言いますと ME171 という製品なんですけども、先週発表したばっかりで駆動時間 11.5 時間で 280g で2万円切ります。
やっぱ2万円切ってそのスペックって結構やっぱ魅力的ですよね。なかなか ね、 ね、タブレットってどうしてもね、その値段の勝負になってきたりするの で、 でそこでね、いかにスペックがいいかってところも重要になってくるのかなっていう感じですよね、
はい、
あとね、新車さん今腕についてますけど、
はい、
さっき言ってましたね。
そうですね、
それはなんていう製品ですかね。
ゼンウォッチです。
はい、ゼンウォッチはどういったことができるんですか？
そうですね、これはあの ASUS の初めてのスマートウォッチで、はい、あのゼンフォンと組み合わせて、うん、まあ、スマートウォッチはだいたいみんな一緒です、
はい、うん、
で、だいたい一緒ですけれども、うん、まあ、私が毎日つけてるので、私の解釈ですと、私のゼンフォンをコントロールできるデバイスって自分で思っています、はい、で、例えば音声で私よく使うのは、外出するとき時に席の近くの人に1時間後に会社に戻るっていうのをいちいち携帯出して打たなくても全部ウォッチで使えるので、私にはとても便利です。で、そしてあのカレンダーの 予定を15分前に知らせてくれるので、私それも非常に活用しています。
だいぶあれですよね、そのまあスマートウォッチつけると、まあ、スマートフォンを取り出す時間が減るというか、
そうですね、
メールのチェックとかもある程度腕時計できるようになるってところはやっぱりプラスだったりするんですね。
そうですね、
ね、なかなかウェアラブル市場って、ね、こう立ち上がるのがまだ大変だとか、ね、
はい、
ヒット商品出すメーカーが少ない中で今回あえて出してきましたけど、
はい、
実際どうですかね、その辺のこう反響といいますか。
そうですね、まずこの番組で他社さんの名前出していいかどうかわからないんですけども、はい、やっぱりアップルウォッチが起爆剤になるとも私たちとも思ってるので、で本当にスマートウォッチというのは使ってみるともう手放せないと思うんですね、便利すぎるから。なのでまあそこでこういうものもあるっていうのを皆様が作ってる人が増えてきて、でこういう使うシーンが増えていくと、少しずつ復旧していくんじゃないかなって気がします。実は私も、まあ、スマートフォンに移行する時も結構自分の中で躊躇してたんですね。なぜかっていうと、まあ、女性だから多分ご存知だと思うんですけども、画面にファンデーションがつけるのが嫌なんです。
画面が汚れますよね。
そうなんです、なので躊躇しました。ただし本当に使って便利という方が非常に増えたので、じゃあ私も使ってみたい、で使ってみたらもうこんな便利なもの、なんで私は躊躇してたんだろう、っていうのは非常にスマートウォッチと似てる感覚があって、使ってみたら便利、もう手放せない。
そうですよね、だからまだね、腕時計つけ、そのスマートウォッチつけて何が便利なのかっていうのは全然伝わってないし、そこっていうのはやっぱりね、メーカーなりメディアなりが伝えていかないと、多分この市場って広がっていかないんだろうなって気がしますね。でその点、その全ウォッチ、まあ、先ほどちょっと名前が出たアップルウォッチに比べて勝ってるところってどこありますかね。
値段です。
値段値段で勝負してきましたか。値段いくらなんでしたっけ。
税別で29,800円です。で全フォンと一緒に買うとさらに5,000円の割引がつきます。
なるほどね。まあね、さすがにやっぱね200万超えってのはね難しかったりもしますから、はい、
そうです ね、
でね安くても4万ねいくらでしたから ね、 ね向こうはね、はい、う
ん、まあ、ちょっと残念ながらアップルウォッチはまだ使ったことがないので、どこが勝ってるっていうのを即答できないんですけど、まあ分かるところは
少なくとも、
はい、
素晴らしいですね。あと何か語っておきたいことってあったりしますか。
私本当は全フォン2のキャッチコピーがあったんですけども、はい、それをちょっと話したかったんですね。
じゃあぜひ、
はいはい、全フォン2はもちろん 4G のメモリが積んでるんですけども、はい、実は台湾の発表会であるフレーズ、私非常に印象に残りました。
何でしょう。
でその 5.5 インチの新しい全フォン2に、はい、性能怪獣、性能の怪獣、パフォーマンスモンスターという言葉が出たんですね。で非常にエイススらしくて、いい言葉だなって個人的に思いました。でスマートフォンの中の怪獣でその怪獣の意味は4ギガメモリを積んでるっていうところは非常に私はエイススらしくていい表現だなと思いました。
いやちょっとね日本でも使ってみたいですね、全フォン2ね、このハイスペックのやつね、
ぜひ、夏までには、
春というか夏までに
はそうですね。
さあそしてシンシアさんからリスナーさんへのプレゼントをご用意いただいたということなんですけれども、はい、
そうですね、
はい、スマートフォンのスタンドですよね。
はい、そうなんです、
はい、ゴムの木で作られたスタンドということなんですけれども、詳しくは番組サイトにですね情報を載せておきますので皆さんご確認ください。
はい、
はい、
というわけで今日は新社さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日のゲストはエースースジャパン株式会社マーケティング部の新社さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上台湾からの熱い風エースース特集でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、今週、まあ、気になるニュースを取り上げようかなと思うんですけども、私的に気になったのは、はい、アップルが横浜の工場跡地を、 ね、日本国内の開発拠点にするというところっていうのは結構気になったといいますか、
うん、
ね、安倍首相がまあ、ね、アップルが、ね、開発拠点作るっていうふうに言っていて、まあ、ようやっと正式に明らかになったところでやると、まあ、横浜の、まあ、あの港未来とかああいった海の方ではなく、うん、工場跡地というところで、まあ、かなり面白いなというところがあります。で、うん、その工場跡地というのが元パナソニックモバイルが拠点として持っていたところが、アップルの開発拠点になるというところは面白いと。
それたまたまですか？
いや、おそらく狙ってるんじゃないのかなと。要はあの辺にやっぱりこうね、電話に詳しい人、スマートフォンに詳しい人がいたりするわけですよ。
なるほど。
っていう土地柄もあってアップルはそこに作ろうとしてるんじゃないのかなと。で、一時ね、だからあのみなとみらい周辺でヘルスケアをやるんじゃないかと、アップルなんかヘルスケアが特区になってるからそこでやるんじゃないかというふうにも言われてましたが、うん、まあ場所を考えるとやはりまあスマートフォンのまあいろいろと研究開発するところなのかなというところが予想としてあり得るので、まあ、この辺今後どうなるのかというところも注目なのかなというふうには思ってます。
はい、今後この番組でもちょっと追っていきたいネタですね。
そうですね、ちょっとね、はい、時間があったら見に行きたいなと思いますし、何かあればまたね、はい、お伝えしたいと思います。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ、そして先週お知らせいたしました石川さんの MWC のお土産プレゼントも応募受付中です。番組サイトからご応募ください。締め切りは3月25日の水曜日です。さあ、そしてリスナーさんからメッセージいただいていますのでご紹介しましょう。
はい、
ネグさんです。ありがとうございます。ポッドキャストからいつも楽しく拝聴させていただいています。中でも石川さんが語るガラホや田中プロが語る Firefox OS など、ああこの機種のことを話したくて仕方がないんだなと感じさせる回は特に面白いですね。今後は日本マイクロソフトやマウスコンピューターの方が Windows フォンのことを熱く語る回が聞きたいですと。
そうですね、やっぱりね、みんなね、物が大好きと言いますか、新製品に対しては目がないので、どうしてもねそういう回はね熱く語るのかなというところがあると思います。でね、今年やはりまあ Windows フォン来そうな感じもするので、まあ、この辺ね、ネグさんからの提案のように Windows フォン絡みでまたねゲストも呼びたいなと思ってますんで、期待しておいてください。
はい、さあ、そして石川さん、来週ですが、
はい、日本でなかなか手に入らなかったといいますか、今でもなんか厳しいというふうに言われてますけども、まあ、あの話題の製品の担当者についてまあ呼びたいなと思っております。
はい、ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代優希でした。インガットランポー、バイバイ。